アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シュケムの場、モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そして、あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼は主のためにそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。
それでは中西先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは重荷を軽く感じる生き方です。
おはようございます。美しい賛美を感謝しています。お年のことをおっしゃいましたけれども、目をつぶって声を聞いておりますと、とても雲彩とは思えない若い声で楽しませていただきました。さて、アブラハムのシリーズ、ヨハネの福音書を終えまして、今度は人物をお語りしたいということで、アブラハムから始めるようにいたしました。で、今日はその第2回目であるわけですね。私たちは好むと好まざるとにかかわらず、さまざまな重荷を負わされる時があると思います。自分自身のこと、家族のこと、仕事のこと、さまざまな重荷を負わされていくということがあるわけですね。で、そういう時になかなか力が出ないと思ってしまう、重荷に打ちひしがれてしまう、そういう時があると思うんですね。全部バーッと捨てられたら、気持ちはいいかもわからないんだけども、そういうわけにもいきません。どうやったらいいか、重荷を軽く感じる生き方ができれば幸いだと思うんですよ。重荷そのものがなくなる人生っていうのはまず死ぬまではないでしょう。だとしたら、重荷を軽く感じられる生き方、それが分かれば幸いだと思いますね。それを今日のアブラハムの歩みから知りたいと思います。では一言お祈りしてお願いします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。愛する方々とこうして共に来地礼拝に導かれまして、今から御言葉を聞こうとしています。アブラハム生涯、彼が辿った道は、また私たちも時代を超えて同じように経験することでもあります。天のお父様、どうぞ今日、さまざまな思いの中でおいでになっている方々に、この御言葉を通して、あなたご自身の真理、また恵みを体験なさることができますように。また、語りのしもべを気になる方々、お一人お一人に、豊かな導きがありますよう、尊い救い主、イエス様の皆を通して祈ります。アメン。それでは最初にですね、アブラハムが負わされた重荷、責任はどういうものであったかということを一緒に見ておきたいと思うんですね。神様の導きでバビロンにいました彼ら、私が示す地に行きなさいということで、なんと三日月地帯と学生時代に習われた方もいらっしゃると思いますが、2000キロの旅を彼はしなければならなかったんですね。そういう中で、下の弟ハランが死ぬんですね。 そしてハランの一人息子ロト、アブラハムからすれば甥っ子でありますが、ロトの面倒を見なければなりません。そしてその旅の途上で頼みの綱であった父親が亡くなるんですね。ちょっと聖書で確認しておきましょうか。創世記の11章27節28節をお見せしたいと思います。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。飛びまして32節。テラの一生は205年であった。テラはハランで死んだ。まあ、キリスト教なのにテラって書いてありまして、思わず突っ込みたくなるような思いもしないでもないんですが、テラは死ぬんですね。アブラハムの家族、牧畜業を営んでいたアブラハムが2000キロの旅を羊たちを連れて、家族を引き連れて一緒に行く。しかも弟のハランが死ぬ。そしてその甥っ子のロトは一人ぼっち、見捨てておくわけにはいかない。ロトの面倒も見る。そしてお父さんに何かと相談もかけていたはずです。27節にはテラの弟子と書かれてあるように、テラ自身もそれらしい実力があった人だと思います。そういうテラが死んでしまった。一挙にですね、アブラハムに両肩にどっと責任が負わされてくるわけですね。そういうことを思いますと、アブラハムが重荷を負って生きているというのは、聖書自身その言葉はありませんけれども、先ほど見たところからも分かる彼の重荷を感じることができるわけです。まあ時代は変わりますけれども、我々もそのようなものがあると思うんですよ。仕事上のこと、あるいは家族の心配、経済の必要、さまざまなことがですね、このアブラハムが経験したように、私たちも同じように関わっていかざるを得ない、重い責任を担っていかざるを得ない、そういうことがあると思います。で、そういう時にアブラハムは責任を投げ出しませんでした。5節を見ますと、アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こういう文面に彼が責任を投げ出さないで、ロトのことも面倒を見ながら、家族も一緒になって、それから使用人たちも一緒になって、羊たちも何匹いたか分かりませんけれども、多くの世話をしなければならない2000キロの旅を出発したという重さを感じるわけですね。つまり彼はその責任を投げ出さなかった。淡々と旅を、神が約束の地、カナンの地に導かれるまで旅を続けていったというところなんですね。投げ出したくなるような重荷というものを投げ出さないで生きることができるとしたら、それは重荷を軽く感じる生き方だと思うんですよ。私たちも人生でさまざまな重荷がある。皆さんももし一人一人聞けば、何らかの重荷はあると思いますね。その重荷を投げ出せないので、時にはそうしてしまう方もおられるわけですけれども、そうしないで追いながら生きていくことができる。それには力が必要ですが、力とともに軽く感じられたら、これはそんなにしんどくないわけですね。時には楽しいことさえも感じられるわけですね。そういう秘訣というか、重荷を軽く感じられるようなものを見出すことができれば、 これはもう現代の人が喉から手が欲しいほどのものだと思いますね。一体アブラハムはどのようにしてそれを得たんでしょうか。それが今日の箇所の中に垣間見られます。アブラハムが重荷を軽く感じることのできた秘訣、それを7節と8節に見出したいと思うんですね。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。8節、彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。アブラハムという人はこれからずっと見ていけばわかるのですけれども、偉大な信仰の父というような立派な、まあ、表現とは裏腹な失敗も愚かさも自己中も犯しているような人物でもあるわけです。しかし彼のもう一つのやはり素晴らしいという点は、彼は祭壇を築く人生を始めたということなんです。祭壇とは何かというと、神の前に祈りをする、神の御心を聞く、そういう祭壇です。今の言葉で言えば聖書を読み、神の前に祈り、礼拝を捧げるという、そういう霊的な祭壇です。それを彼は行く旅ごとに決して忘れなかった。短い箇所の中に場所が変わるたびにアブラハムが祭壇を築いたと聖書は描いているわけですね。神の御言葉を聞くということはとても大切なことです。で、自分の問題を引っ下げてというのはとても大事な態度なんですね。現代のことを、仕事のことも打ち忘れてということはありえないでしょう。家族のことも打ち忘れてということはないでしょう。やっぱり自分の問題を持っているわけです。月曜日から土曜までやってくる。さまざまな重荷がある。問題の未解決もある。そういうものを引っ下げたままで、礼拝にやってくる。それが命。神様、私の問題をあなたは知っていらっしゃいます。私の弱さも何もかもあなたは知っていらっしゃいます。しかしあなたは私を招いてくださいました。今日見舞いに出ております。どうぞあなたが語りかけてください。そう思いながらメッセージを聞く、あるいは祈る、聖歌を歌う、そういう中に祭壇を築く人生が、重荷が軽くされていくという秘訣をアブラハムは体験していったということが言えると思うんですね。現代では本当にその重荷が軽く感じられる方法もやさがしていると思いますね。本当にそれを求めている。しかしなかなか得られない。自分の知識経験がどうにもならない、そういうことがあるわけです。そんな時に聖書に虚心になって御言葉を聞いてみる。神に祈っていく、その度ごとに主の大きな重荷が取り除かれて軽く感じられていくということを経験するわけです。で、聖書に関して多くの、まあ、偉人たちが語っております。例えば万有引力を発見したニュートンという科学者がいます。この人は敬虔なクリスチャンですが、この人が聖書についてこう語るんですね。どのような世界の歴史よりも聖書の中にこそより確実な真理が存在している。彼も相当な真理というものを発見したわけですけれども、それに勝るところの真理が聖書の中に存在している。あるいはクリスチャンばかりではない、我が辞書には不可能というものはないと言ってナポレオンが言いましたけど、このナポレオンのような人物もこう言うんですね。世界は、聖書は単なる書物ではない、実に生き物である。それに反対するすべてのものを征服する力だ。ナポレオンが敬虔なクリスチャンとは思いませんけれども、それでも聖書を無視できない。いや、聖書は生き物で、反対するいかなる力をも征服するところの力だ。 あるいは無抵抗運動で有名なインドのガンジーという人がいました。この人は私の生涯に最も深い影響を与えた書物は聖書です。もしも聖書に関する記述を言うならば枚挙に伴わないと思いますね。それほど聖書という書物が古代の本でありながら世界で一番しかも今なお読まれ深く影響を与え魂に大きな生きる力と救いを与える。ですから皆さん、私などはクリスチャンでない人生から始まりましたので聖書を知ることができたこの50年間の人生を思うと、もしも聖書と出会っていなかったらとやはり思うんですよ。そして聖書を知らなくてもともとの人生であったとしたら、もしもあなたが聖書を知って揺るぎない人生の土台を生み出すことができれば、これも財産でしょう。祭壇を築く人生、神を信じ、神の御言葉に耳を傾け、重荷が出たら祈っていく単純な人生、しかしそれによって得られる神の恵み、これを深くアブラムに習って真似ていただきたい。アブラムは祭壇を築くということが初っ端から旅をする中で彼の生活を彩るところの大切なものであったんですよ。アブラハムついたら昼下がり祭壇を築いて祈ってたんです。一日の労働が終わったら神に感謝の祈りを祭壇の前で築いて祈っていたんです。そういう祭壇のある生活、これがアブラハムの重荷を軽く感じるところの言い方であった。では最後に、祭壇を築くことによって得られる恵みは何であるかということ、それは魂の安らぎということです。今週の御言葉を、大変有名な御言葉ですが、見ていただきたいんですね。イエス様がおっしゃったお言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなた方も私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。魂に安らぎが来ますと。婦人会の聖書の学びの時にも説明したんですが、くびきを追うというと、なんか牛が、すきを引っ張ることを労働としてさせられている、しんどい思いをしているかもわかりませんが、そうではないんですね。一人だったらしんどい重荷が、二頭立てのくびき、牛があって、その首輝きで方向を整えるわけですけど、首にかけられているもの、これが首輝きですよね。イエス様が追っておられるんですね、首輝きを。そして私のもう一つのこのところの首輝きのところに、さあ入りなさい、あなたが追っている重荷は私も一緒に追っていきます、そういうことです。だから今まで一人ぼっちで追っていた重荷がイエス様が追ってくださることによって軽いんです。魂に安らぎが来ます。つまり、イエス・キリストというお方のもとに行くことのできる人は、魂に安らぎを経験する。それは聖書の約束です。たびたび星野富美男さんの話をしますけれども、星野さんもこの聖書の言葉に出会って変えられていった人なんですね。生徒たちマット運動を教えた中学校の体育教師の時代に首の骨を折ってしまわれて頸椎損傷、9年間も闘病した生活をしたのに結局治らないという、首から下麻痺した状態で退院を余儀なくされた。体を動かすことが仕事のような人が、体が一つも動かないというのはもう本当に大きな大きな重荷だと思いますね。何にもする気力が湧いてこない、悶々としていたとおっしゃっています。ところが神の導きというものが与えられてくるんですね。それは大学の先輩がやってきて、お見舞いに来て 僕にできることはこれしかありませんと言って、この聖書をプレゼントしてくれた。ところが星野さんすぐ読む気にはならない。この聖書を段ボールの箱の中にポイッと入れてた。あいつもとうとうキリスト教に行ってしまった、ハマってしまったと言われたくない。日本ではどういうわけか宗教に、教会に行くというと、なんか困ったことがあるんでしょう、ご覧になりますね。そう思われたくなかったというんですね。まあしかしそんなことをしていてもちっとも心は変わらない。で、大学の先輩が同じ寮にいたときに、学生時代にですね、やっぱり淡々と聖書を読みお祈りをするのをずっと星野さんは知ってたんです。他の学生にはない何か知らない大きな安らぎというか、そういうものを持っていることを感じて、この人の中にあるものを知りたいなと思ってたそうです。で、ある日思い切って聖書を読み始めた。それが今日のこの今週の御言葉だったんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。これを読んだときに、2000年前の人物なのに、まるで自分のベッドのすぐそばにいて、抱きかかえて、優しい力強い腕で抱きかかえてくださっているような、不思議な愛と安らぎを経験した。なんだろうこれは、とこう思ったらしいですね。そして聖書を読み続けていった。そしてイエス・キリストを我が救い主、人生の主と信じた。そして信仰生活が少しずつ少しずつ始まっていったんですね。聖書を読む生活が始まっていきました。その時に友人が持ってきた花を見ていた時に、自分でも書けるかもわからんとこう思ったらしい。これがね、ふと思ったというんですけども、人生ってね、大きなことの決断で進んでいくんではないんですよね。ノーベル賞をもらうような方がですね、ちょっとしたふとしてこうかなと思ったことがヒントになって進んでいくってよくあるでしょ。自分でも書けるかもわからんという気になるんですよ。それまで何のする気もならなかったものが、自分でも書けるかもわからない、絵心なかったと。で、この中にも一緒に堺東の彼の展示会に行った時に最初の絵を見たことがありますよね。ミミズがもうのたくてなもんでしょ。字でも絵でもないというような、そこから始まってるわけで、絵心はなかった。でもふと自分でも描けるからもわからない。気力が始まるんですね。そして今はもう皆さん説明の余地がないほど素晴らしい絵や詩を描かれるわけです。しかも9年間の闘病生活をした時に感じてきた心の何でしょうね、ひだにあるというか、心の中にあるという悶々とした思いが、それが言葉で表現されると、星野さんならではの人間の心をこう映し出してくれるような、ああ、そうやそうやとか、辛かった時はそうやとか、ああ、そういう生き方もあるんだとか、いう宝石のような言葉になるわけですね。伊達に苦労はしてない。そして、魂の安らぎを持って新しい人生が始まってくるわけですね。まずね、自分の心の中に安らぎが来るということはとても大きなことです。周りの安らぎ、多くのボランティアの人たちは自分のことは別にしてともかく人助けということで動いていくんですけども、それでは力にならないです。疲れるんですよ。まず自分自身が安らぎがないとダメですね。これはどんな世界にも言えると思います。自分の心の中に魂の安らぎがあると、それが周りにも影響する。河野進さんという牧師であり詩人が、こんな詩を歌いました。あの人の顔を見ていると、嬉しくなる。楽しくなる。和やかになる。温かくなる。 微笑みたくなる。主イエス様、どれか一つの顔をお恵みください。我々の顔どうでしょうかね。あなたの顔を見るとムカついてくる。あなたの顔を見ると喧嘩したくなる。そうでありたくはないですよね。やはり魂の安らぎというものがあるかないかは全然違うと思います。アブラハムが経験したことをそっくり我々もこの時代に真似ていきたいと思うんですね。彼は、彼女は、我が教会員は大変なところを通って来られてはいるんだけれども、彼は、彼女は聖書に聞く人生、神に祈る人生を決してやめませんでした。祭壇を、彼の祭壇はいつもありました。そういう弔辞を私は言いたいなと思っております。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、重荷を軽く感じる生き方、これは現代の多くの人たちが本当に願っているあり方です。アブラハムがさまざまな父の死、弟の死、老いの面倒、また事業のこと、家族のこと、一つ一つのこと、長旅、さまざまな病のことも経験したかもわかりません。さまざまな人生の重荷を経験しながら、彼は聖書を描く祭壇を築くという、その素晴らしい重荷が軽く感じられる秘訣を体験していました。神様、どうか私たちも、そのような祭壇を築く人生を通して、重荷を軽く体験できるような、そのような人生へと導かれて、魂の安らぎをイエス様からいただくことのできる、そのような喜びへと、いよいよ変えられていくことができますように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。